B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。セールスとかマーケティングに関わる方々が聞いていることが多いと思うんですが、どうでもいい話がちょっとネタ的な、そういうのはセールスマーケ的な話なんですけど、先日記事を読んでいたらですね、広告が、東洋経済かな、東洋経済の記事を開いたらですね、バンと一番上に出てきたのが、記事上に出てきたのがですね、イトーヨーカ堂で推しじゃがいもを食べようみたいなことが書いてあるんですよ。推しって推しですね、アイドルとかの推しを、じゃがいもを食べようみたいなことが書いてあってですね、イトーヨーカ堂の我が家の近く、家の近くのですね、店舗の名前と、もうイトーヨーカ堂のアイコンまで入ってたんですよ。これなんだと、推しじゃがいものオンラインショップにこれで誘導してなんか買わせようとしてんのかなと思ってですね、これはなんだと手が止まり、と思って見に行こうと思ったらタップできないんですよ。なんだこれと思ってタップできなくて、右の方にある矢印ボタンがあったんで、うんと思って矢印を押したらですね、なんと出てきたのはイトーヨーカ堂ではなくて、Google マップだったんですよ。現在地からそのイトーヨーカ堂の店舗までの、行き先入力欄が出てきてですね、 Google マップ、しかも英語版が出てきてですね、なんじゃこりゃと思ってGoogle の広告で、しかもイトーヨーカ堂のアイコンまで使って、ロゴっていうかアイコンまで使って、しかも推しじゃがいもって何それみたいな。AB テストにも程があるんじゃないかと、この3つの組み合わせっていうこと自体がですね、スペシャルすぎてすげえなと思ったんですけど、そんな広告がありました。広告が Google マップなのに、その店舗の、しかもよくわからないキャッチコピーで構成されている広告と出会いましたって話でした。その後、社内でですね、面白かったんでいろいろ話をしてたら、別のものもやっぱり、なんか、カーディーラーの広告がピュッと出てきて、店舗誘導の矢印が出て、クリックしたら、やっぱりタップしたら、Google マップだったらしいんですけど、まあ、なんか Google さん結構いろいろやってるみたいです。新しい広告が出るかもしれないなということをちょっと思ったりしました。はい、どうでもいい話でした。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。はい、今日はですね、これ収録が2024年の3月12日なんですけれども、今日ですね、セールス人、商営者さん、マーケジンをやってるですね、商営者さんの、メディア、営業のメディアですね、そこにですね、ザ・モデルに寄せられた質問疑問に、福田康隆さんですね、安高氏が回答というですね、このザ・モデルの本が、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、丸5年、2019年1月に発売されてですね、5年経って10万部突破しましたということで、こんなコーナーがですね、リリースされました。福田さんが喋ってます。で、私もこのザ・モデルの本は、そうですね、やっぱり、購入した時に後半ですよね、やっぱり組織、変化に対応するっていう部分がですね、非常に示唆に富んでいたり、あるべきだよな、そういう組織であるべきだっていうふうにも思ったので、非常に刺激を受け、感銘を受け、 参考にさせていただいたことは多々あったなというすごい本でですね、ツイッターでつぶやいたらなんと福田さんもなんかいいねしていただいてコメントもいただけたりしてたので印象にも残ってるわけなんですが、このザ・モデルがやっぱり分業とかですね、ザ・モデルの方って、もうダメじゃないみたいな話がですね、最近ちらほらとツイッターなどでも見受けられていたんですけども、それはやっぱり型で入れてしまった組織のコメントなのかなというふうには思ったりはしていますね。まあ逆に型で入れないとこれだけブームにはなってないのかもしれないですけどね。まあ、あのコロナがあるからということもあるでしょうけれども、インサイドセールス、このマーケーセールス、インサイドセールス、カスタマーサクセスなどのですね、まあチームを編成していくっていうようなことが、まあ多くの会社さんで取り入れられてきていますよね。はい。で、まあそんなちょっと福田さんが回答してるのをですね、かいつまんでちょっとご紹介していきたいなと思って、今日は話したいと思います。このそうですね、記事の URL も概要欄に載せておきますので、興味ある方はぜひクリックしていただいて、ぜひこれは熟読した方がいいかなというふうにも思いますので、はい、ぜひぜひという感じです。はい。でまず質問がですね、ザ・モデル型はどのような企業にも適用できるのかということに対して福田さんが回答しておりますが、私はそもそもザ・モデル型という言葉は一度も使ったことがありませんよと、むしろそのようなものは存在しないというふうにも本を書いてますよということでですね、まあまずこんな話からちょっとずれてしまうんですけど、やはりザ・モデルっていうようなものが非常に何でしょうね、モデル的に、まあ、名前としてもモデルですし、セールスフォーシアが使っていたとか、事業成長もかなり、進めてきたっていうことなどなどでですね、注目されたことから、この型から入る方が、この型が、素晴らしいんだっていうふうに見てしまったのかなと思うんですけども、これ実際問題はやっぱり 無理なんですよね、あの会社さんによっては。まあ、小さい会社は無理でしょうし、小さすぎる会社さんは無理でしょうし、エンタープライズになるとやっぱりちょっと違いますし、動き方が違う。ただインサイドセールスという役割がどのように変わるのか、別にインバウンドだけではなくてアウトバウンドもあるでしょうし、商談獲得、まあオンラインの商談しないかって言ったらするのもあるでしょうし、企業によってそういったあり方、役割と人の配置とですね、あり方と人数配分などに関してはやはり会社それぞれであって、この分業のいくつかの役割がですね、なくてはならないものかといったらそんなわけでは全くない、目的を何の目的でその人その役割が配置されているのかなどがやっぱり重要なことであるのかなというふうに思ったりしてたので、はい、型から入るっていうのはやっぱよろしくないよねって、思ってますけど、まあ福田さんはそもそもそんなこと言ってませんよっていうような、ことですね。はい。で、あとザ・モデルの言葉がですね、なんかそうですね、大文字のザ・モデルとT と M だけ大文字で、小文字の他が小文字のザ・モデルというのがあって、セールスフォース社の、ザ・モデルという小文字の方のザ・モデルがですね、やっぱりセールスフォースの絵が非常に流通してますし、まあ、私どもも営業資料の中で、まあ、分かりやすいんで書いてしまったりしてるんですけども、まあ、マーケティングとインサイドセールスと営業とカスタマーサクセスの分業体制っていうものがあれが、まあ、非常に流通したよなというふうにはちょっと思ってたりはしますね。はい。なんで まあ、この辺 の, あの違いというのを福田さんが言ってますよってことなんで、ぜひ見ていってもらえたらと思いますね。はい、そのザ・モデルってカタカナのです小文字の方のセールスフォース社のザ・モデルのフレームワークとは違う、その考え方とか原理原則に焦点を当てたいと考えているからですね、本のザ・モデルの英語は全て大文字なんですよね、というような、まあ細かくてちょっと分かりづらいと思いますけど、そんなあの本に仕立てていらっしゃったっていうことも書いてありますね。はい、ですね、あと自社に8つのフェーズ、インサイドセールスは必要かみたいなことを書いてあって、それもあの本当に必要なのかみたいなことがあの書いて、ありますが、まあやっぱりフェーズ8つのフェーズが必要なのかって、その、まあ、8つのフェーズがなくてはならないことから始まってるようなこともありますし、インサイドセールスがなくてはならないことから始まってるっていうのも、まあそこからね考えていかないといけないことだと思うんですけど、やっぱり人の中にすごくイメージがあの定着するんだと思うんですよね、 A 社さん、どっかの成功事例っていうのは。ただやっぱりその成功事例が自社でそのまま使えることっていうのはほぼほぼなくて、基本的にはその会社さんが作ってきた、組み立ててきたことっていうの の中のですね、本質的なものっていうのが何なのか、一段階ですね、抽象度を高めて、本来の目的って何なのか、そのための手段がこれだったに過ぎないと、その目的っていうことの方が重要で、その目的を達成するための、果たすための自社でやるべきだったら、その組織っていうのはどういうものなのかっていう、まあ一段上段にあの上がってからやらないといけないんですよね。はい、なんで、まあその辺がまあ、いろいろあるよなと思いますし、今ですら私どもも一時期、もしくは今もちょっと一部取り入れてますけど、 KPI とか目標っていうものを、明確にしきらない、明確に しすぎるとですね、その数字のためだけにやっぱり動いてしまうことがよくありますし、それはどんな設定をしてもそのようになっていきがち、まあそれは下手なのかもしれないんですが、だったりするので、まあ、いわゆる数字管理上の細かな、非常に細かな、その数字の達成度合いで、例えば評価もしていくみたいなことっていうのはちょっと違うよなとやっぱり思うので、チーム全体でやっぱり売上っていうのを上げていくとかですね、例えばそんなことも必要だよなと思ったりします。はい、よく言うアポの数がインサイドセールスの目標ではないですよねとか、リードの創出量がマーケの役割じゃないですよねとかですね、はい、営業は売上獲得だけじゃなく新規の売上だけじゃないですよねとかですね、まあ役割上そこにあればそうなんですけども、会社で言ったら最終的にはやっぱり LTV を高めていったりとか、なんならあのファンがついてきてですね、お客さんがお客さんを呼んでくるような、そんな状態を作れるマーケからセールスとかって、それはどういう状態なんだろうねみたいなことがやっぱり議論されて、その結果の中でやっぱりインサイドセールス配置必要だし、カスタマーサクセスも大事だし、セールスっていうのはこういう動きすべきだっていうふうになるんであればですね、そういう形を取っていくべきかなというふうにはちょっと思ったりしますね。はい、すいません、自分の話は置いといて記事に戻ります。自社に、8つのフェーズインサイドセールスは必要かみたいな話の中では、そうですね、福田さんはまあ最初はどのような会社にも当てはまるような、フレームワークを表現できないかと考えましたが、考えなければならない変数があまりにも大きすぎますと、多すぎますと、むしろ必要なのはどのような環境下でどのような意思決定が行われたのか、それを知ることがビジネスの原理原則を知る最善の方法だと考えましたと記事に書いてますね。先ほどのようなその一段抽象度を上げてですね、目的とかに立ち返って考える、あとはやはりこの意思決定、確かに重要ですよね。この辺をやっぱり捉えていくっていうのが大事だなと。ザ・モデルはリードが豊富にある会社や大きな組織でないと機能しない、これもまたさっきのリードの数みたいな話になりますけど、まあ役割が もうマーケット、セールス、インサイドとみたいな形だからこんな話になるんでしょうけど、全然全然そんなこともないよねっていう。ただあのセールスのプロセスの中ではやはり分業した方がいい要素、分業といいますか2人以上の人で役割を少し変えた方がいい要素と、そうでもないような要素っていうのは必ずあるので、重ねるとかですね、よくなんか業務重複してるよねっていうかもしれないけど、その重複に意味があるんだったらやるべきだし、意味がないんだったら分離といいますか、あのきっちり区分けするっていうのもありだと思いますし、まあそういった組織論ですよね結局、はい、とかって思います。はい、そうですね、いろいろ書いてありまして、ザモデルが機能している機能していないという話はナンセンスで、組織やオペレーションは常に変化するものですよというふうに言ってます。はい、分業体制の弊害についてという、ことでは、記事の中では本来は、スペシャライゼーション、専門家という意味で、専門性によって仕事を分けてチームとしてより良い体制を作るための、ものですと。縦割りとか分業とかっていうのはですね、とかですね。はい、ただじゃあ分業体制のマイナス面の一つとして顧客視点ではないという意見も聞くと。しかし分業体制と顧客視点は相反しません。これもそうですね。組織として何をどう捉えてるかですよね。はい、お客様から見ても担当営業一人の顔しか見えないのは不安です。そうなんです。これは非常に、実はインサイドセールスおじさんという別の、 あのポッドキャストでですね、理想のインサイドセールスとはって話をしている中ではこんなことを言っていて、担当営業の方から別の、その営業さんというのはやっぱり売ること目的になったりすることが多いんで、ちょっとその商品ではないような話になった時に、インサイドセールスにお客さんが話聞いてくれたら非常にいいよねと、一社の営業担当が2人いるっていうのは凄まじく層が厚いし、お客さんからしたらやっぱりもちろん相性もあるでしょうし、話が合うとか合わないとかですね、そしてその具体的な検討段階ではない段階でもですね、インサイドセールスやっぱり話せるよなっていう風な立ち位置になれば、あのとてもいい関係になると思いますよね。はい、そんな話をしましたね、あの別のポッドキャストですけど、はい、とかですね、まあ、あのすみません長くなってしまったんでこの辺りにしようかなと思うんですけど、このあのやっぱり福田さんがこうやって話してる記事っていうのは、まあ、もちろんいくつかあるかとは思うんですけど、この最近そのザ・モデルっていうのはもういらなくねみたいなあの論調がですね、あるように、ちょっと感じておりますと、いろんな記事、まあ、SNS その他ですね、なんですが、それはやっぱりあの型から入ってこの型いらないっていうのはそれはいらないんじゃないかとは思いますけど、やはりあの どのような、役割と体制を持ってお客様のその、まあ、バイヤージャーニー、カスタマージャーニーを、しっかり、サポートして、お客様のプロジェクト、お客様の事業の成功に、進めていけるのかっていうのが、あのやはり会社としては非常に重要なやるべきことだというふうに捉えると、このザ・モデルという考えでですね、捉えてお客様との対話を考えていくっていうのは重要なんではないかなというふうに思ったり、したりしておりますという感じですね。はい、エンタープライズ営業にも、セールスに関してもちょっと書いてありますが、今日は私の方からはこんなところにしたいなと思います。はい、記事の URL も載せておきますので、まあ今3月20、いやいや13日ですね、配信日は。はい、あのいいタイミングかもしれないので、来期の組織のことなどをちょっと考えている方はやはりまた手に取ってですね、考えてみるのもいいでしょうし、記事の方を改めて読んで自分が感じているザ・モデルについても改めて捉え直しというかですね、ちょっと視点が違うようなことがあったら読み込んだらいいのかなと思います。私は、大文字のザ・モデルと小文字のザ・モデルの違いがあるっていうのはあんまり認識してなかったなというふうに思ったりしておりました。はい、今日は以上です。 B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。